こんにちは、しいきです。
こんにちは、いわきです。
この番組は仮想通貨ブロックチェーンに関する情報を発信するネクストマネーの運営が注目のトピックやニュースを解説し、今後の展開を紐解いていく番組です。公式サイト nextmoney.jp でも最新の情報を発信しております。ぜひそちらもご覧ください。番組をリニューアルしまして、ネクストマネーの運営陣の得意分野に合わせてモデレーターをしいきが務め、ジャンルごとに分けて発信をしていきます。本日は第117回で、新しく去年おととしから入った、いわきが、担当します。まあ、主にその DeFi とかその新規のパッド系とかそっち系の話をちょっとしてもらおうかなと思って、いろいろ今後とも調べていってもらうと思うん で今日はそのギルドについて、最近話題ってるギルドについてちょっと、いろいろ聞いていこうかなと思います。
はい、
はい、最近なんか結構そのギルドっていうそのゲームのコミュニティみたいなのが、流行っているみたいで、今日、それのなんか基礎情報みたいなのをちょっと解説してもらおうかなっていう感じです。
はいはい、
じゃあちょっとゲームギルドの、説明をしてください。
はい、わかりました。よろしくお願いします。
いや、めっちゃ緊張してる
よ。いやいやいやちょっとガチガチになっちゃいますけど、
全然緊張しなくていいん
で。あ、わかりました。はい、じゃあまずゲームギルドっていうところからの、その代表的なプロジェクトっていうところで、そのイールドギルドゲームズっていうプロジェクトが、去年ですかね、21年の7月ぐらいに、あのスシスワップのローンチパッド、ミソで ID をやっていて、そこから自分も興味を持ち出したんですけど。
あ、なるほどね。スシスワップで、ID をっていうその資金調達をしてたっていう。
はい、はい、で、そこから情報をいろいろと見てて、で、YGG、これから YGG っていうんですけど、YGG をざっくり説明していくと、メタバースとかの、そのブロックチェーンベースのゲームで使用する NFT へその投資するための、分散型自立組織、いわば、最近よく耳にする DAO っていうものになっています。
はい、
で、DAO っていうところを説明すると、そのディセントラライズドオートマノースオーガナイゼーションの略称で、で日本語で言うとその自立分散型組織、
自立分散型組織、
はい、意味していまして、で、従来の中央集権型とは異なっていて、その中央集権的な管理者アドミンがいない代わりに、ルールっていうところを設けて、でこのルールっていうのをスマートコントラクトに実装することで、自動化および分散化して活動する組織のことを DAO って言います。
なるほどね。
はい、
多分ちょっと結構難しい
と思うんですよね、
普通の人。
はい、だ
から今まで の, その株式会社みたいなのじゃなくて、要はそのリーダーみたいなトップ の, その権限がある管理者みたいな人がいなくて、ルールがシステム化されてて、でそのルールにのっとって、みんなでそのインセンティブをもらったりしていくような感じってことだよ ね。
はい、もう簡単に言えばそういうことになります。はい、で、その YGG の中ではその報酬発行などそのギルド機能っていうところを自動化するためにその YGG DAO っていうものが使われていて、で、イーサリアム上に構築されたスマートコントラクトに基づいていて、で、その今は実装されてないんですけど、今後その NFT のレンタル機能っていうところを自動化されるっていうことみたいなので、
なるほどね。
これが自動化されればとんでもないことになるかなっていう、もう完全にもう DAO 化されたコミュニティっていうものになるかなっていう、かなり面白いことになりそうだなっていうので、今現在私が、情報を追っているところです。
なるほど、なるほど。
はい、で、このまま特徴も話しても大丈夫ですか？
大丈夫だよ。
あれです。
そうだよね。
はい、
レンタル機能ね。
はい、そうなんですよ。
まだそんなにだから何もできてないってことだよね。
要するに。そうです。要は、
ちょっと特徴を、聞こうかな。そしたら、
はい、で特徴なんですけど、主に3つの特徴っていうのがあって、で、1つ目っていうのが、提携しているブロックチェーンゲームの NFT を貸し出しているっていうものと、2つ目が、初期投資が不要な、奨学金およびスカラーですね、プロジェクトであること。で3つ目が YGG トークン、 うん、まあ、これはガバナンストークンなんですけれども、うん、まあ、以上が挙げられます。で、
1個目が、
はい、
提携しているゲームの NFT の貸し出し、
はい、そうです、はい、
まあ、キャラクターとかアイテムとか、
アイテムとかです、
武器とかの貸し出し、
はい、
で2個目が、初期投資が不要な奨学金プロジェクト、
はい、
まあ、要するに、まあ、ゲーム上手い人とかは借りれるみたいな感じだよね。
そうですね、はい、
でもう一個が YGG トークンね、
はい、
はい、
以上が挙げられます、はい、でその YGG が提携しているゲームタイトルっていうのは、
うん、
かなり有名なゲームも多くて、
うん、
で代表的なものでいうと、うん、まあ、椎木さんもやってらっしゃるアクシーインフィニティをはじめとして、であとギルド・オブ・ガーディアンズ、
うん、
リーグ・オブ・キングダムス、
うん、
サンドボックス、
うん、
スタートラスス、サイボール、MO ボックスなど、まあ、知る人ぞ知るゲームと提携しているっていう、
まあ、今 の, そのブロックチェーン引っ張っていってるようなゲームだよね、
う
ん、
そうですね、ね、はい、
特に今アクシーとかだよね多分ね。
もうアクシーはもう
アクシーからこれ始まったような感じだよね。
もちろんそうですね、
もう YGG 自体がね、
はい、アクシーのスカラーから始まった。
そうだよね、だからそこのスカラーシップの制度をなんかうまくやってって感じです
、はい、そうですね。で、まあ、それをゲームギルドとしてプロジェクト化してるっていうものになるんですけど、
うん、
で、まあ、YGG ではこれらのゲーム内で使用されているその土地およびキャラクターとかアイテムなどの NFT を YGG 自身が管理してユーザーへ貸し出しを行っている、
うんうん、
で現在そのコミュニティどれぐらいの規模感っていうかというと、うん、設立してからまあ現在1年未満なんですけど、
うん、
もうすでに2万人を超えるメンバーが登録していて、
うん、
アクシーインフィニティで、1人当たり毎月、
うん、
まあ、3ドルから500ドルの報酬を得ているって言われてるみたいで、
うん、
まあ、2万人いればもうかける500ドルってなると。
そうだね、だから今ちょっとアクシーが下がっちゃったからさ、
まあ、そうですね、
どうなんだろうっていう、うん、その稼げたからそこの例えばそのギルドに参加してたけど、うん、稼げなくなったらどうなんだろうっていうところはちょっと見てみたいよね。
まあ、そうですね、まあ、その点でも、
うん、
まあ、他のそのゲームとかが
かな
り提携しているので、ユーザーがバッと入ったタイミングで他のゲームに移動したりとか、
うん、
今でいうペガクシーとかもすごい価格が上がってるんですけど、
うん、
そこにユーザーを移動させて、
うん、
じゃあ今度指導していくっていうこともやってるんで、
うん、
かなり面白い、もうゲームギルド内でゲームを活性化させてるっていう状態になってます、うん、ね、はい、で、まあ、プロジェクトに参加しているユーザーが獲得した利益っていうところ、
うん、
なんですけど、これまあユーザー7割、
うん、
コミュニティ運営に2割、
うん、
で YGG 自身で1割の3つに分配される仕組みになっているみたいで、
うん、
でまあ NFT の貸し出しを受けているユーザーっていうのは、まあ、ギルドに参加して YGG トークンを得ることができるんですけど、
うん、
その YGG トークンっていうのは、まあ、ガバナンストークンとしての役割を持ち合わせているため、
うん、
まあ、意思決定とかに使用されたりだとか、
うん、
報酬としてだけじゃなくてYGG としての
投票としてね、
そうです、そうです、ガバナンス権っていうところも使用できるよっていうものになってます。で、まあ、YGG がそのローンチされた目的っていうところなんですけど、
うん、
まあ、世界で一番安定した、ブロックチェーンのゲームの、
うん、
経済基盤の創造、
うん、
でその手段がコミュニティの資産を利用し報酬を分配することなので、まさに実現に向けたサービスの展開をしているといった状況になります、
うん、
まあ、以上が YGG の特徴についてになります、
うん、まあ、だから要するに主に何だろうな、アクシーインフィニティ の, そのスカラーシップ制度をコミュニティ化して、うん、そこになんかトークンをつけたみたいな、
そうですね、
感じだよね。
そうですね、でガバナンストークン発行して、で、まあ、コミュニティとしても活性化していくってい
う、うん、
それがまあ DAO化しているのでプロジェクトとしてもかなり成り立つっていうものになっているかなといった状況です、
うん、まあ、今後ちょっといろいろ多分出てくるだろうね、多分
いろいろ、まあ今でもそのギルド自体っていうのがかなり多く出てるんですけど、
うん、あ、そうなんだ、
はい、上げるだけでも10個ぐらいあるんですけど、で、
そんな出てきてんだ、
かなり出てて、
で、そのトークンも出てんの、
トークンも出てます、で大きいところでギルドファイっていうんですかね、ギルドファイっていうプロジェクトも出てきてて、
うん、でそういうのよ、そういうの欲しいよ。
あ、本当ですか。結構じゃあ今
度は YGG は多分みんな知って
る。あ、そうですよね。
その以外の10個のやつをちょっと来週、
あ、OK です。ちょっとまとめてくるので。
はい、気になる。そのだからやっぱ YGG ってもう有名になりすぎちゃってるから、
そうです
よ、ね、有名になってなくて次来そうなところとか、
はい、
そういうの結構聞きたい人多いと思うんだよね。
あ、ちょっとじゃあ来週には、
来週にはね、
まとめていきます。じゃあちょっとこれ、
じゃあ実際なんか今なんか目つけてるの？
実際で言うと、エンシェントエイトっていう、これもギルド系なんですけど、
何それ？
これが、まあ、YGG 自体がフィリピンのギルドなんですけど。
あ、そうなんだ。
はい。でこれが、すいませんちょっとまだ調べきれ
ないです。いいよ、なんかアバウトでも。
国ごとでなんかギルドが作られてるみたいな
状況
で、フィリピン YGG はどこどこ、
YGG フィリピンみたいな、
でギルドファイはどこどこ、うん、でそのエンシェントエイトはどこどこみたいな、うん、それぞれの特性っていうのがいろいろあって、
うん、
なのでそのまあギルドっていうのが一概にこれをやるものっていう定義ではなくて、
うん、
このギルドはどういった定義でどこの国で行われているっていう、
うん、
なのでギルドごとで違うんで、そのまあ自分いわきが10個のギルドに属してますってなったとしても全然問題ないんですよ。
うん、まあ、はい、そうだね、それぞれ
特性が違うんで、
う
ん、っていったところも見てるので、
まあ、そのなんだ、そのエンシェントなんなんとかっていうのは、
エンシェントエイトっていうのがちょっとこれもまだ調べきれてないんですけど、ベトナムかタイ、まあ、これも東南アジアの方なんですけど、
うん、
の、プロジェクトで、
うん、
で、すいませんこれは調べきれてないですね。あとブリーダーダオっていうプロジェクトもあって、これはブリード系の、
ブリードにも特化したギルドみたいな、
そうなので今でいうペガクシーとかだったり、かなりブリードに注力を置いているプロジェクトにもうすでに投資してて、
うん、
でそれが DAO 化されているので、
うん、
コミュニティ内でもその、まあ、ブリードをさせるっていう部分にかなり注目を置いているっていうブリーダー DAO っていうんですけど、
うん、
でこれもちょっとまとめきれてないのでまたまとめてくるっていう感じになるんですけど、うん、今日はちょっと YCG についてばっかりになっちゃうんですけど、っていった状況になります。
なるほどね、
はい。まあ、これのまとめになると、
うん、
YGG のまとめで言うと、
うん、
まあ、YGG が行っていることは、
うん、
その資産の少ないユーザーのゲームプロジェクトに参入できないという参入障壁を取り払うことができるため、
うん、
そのまあ今後も多くのゲームプロジェクトを、
うん、
まあ、活性化盛り上げることができるかなって思っていて、でまあ、ギルド内でその DAO 化されているという点から、
うん、
まあ、提携している各ゲーム内でグループ化とかであったりルールの設定、報酬発行が、自動分散化されていて、でユーザーは簡易的にサービスを利用することが可能なので、
うん、
でレンタル機能も自動化されてしまえばもう本当にとんでもないことになるよねっていう、
うん、
もうよりもっとコミュニティが大きくなっちゃうよねっていう。
だからレンタル機能の自動化が結構難しい
よね。難しいと思います。今どこも実装しないんですよ、これが。
だからあれじゃない、アクシーぐらいじゃない。
ああそうですね、
自動化っていうか、その要するに、アカウントごと渡してもその取られないっていうか、
ああそうですね、
盗難されるリスクがないのってアクシーぐらい、
アクシーぐらい、
アクシーとかしかないね。ウォレットで管理できるって言ったらそれぐらい、はい、
そうです。
エコアクシーとかも確か
あれは
貸し出し、ゲームの中で出ないね。
そうです、そうです、ゲームの中で貸したい時に貸せるっていう、
そうだ
よね、ものになってるので、独自ウォレットを作らないと
できない。そうだね。だから逆に言うと、そのローニーウォレットが他のタイトルに進出してもらえるとガーラみたいに、
ああもうそうですね、
いいよね。
もう今後とんでもないことになるからっていう。
そうなんです。それか例えば YGG とかが作るとかね、
その制度、ね、YGG ウォレットみたいなものとかであったり、
そうそうそうそう、うん、
ってなるともう本当にそれこそ、まあ、ローニーと一緒で、
ああそれいいかもね、
面白いですね。ただまあそれに特化したゲームを自分たちで作らなきゃ。
じゃあそのインキュベートから、
はい、
ゲーム会社に投資しとけば、
はい、
うちのウォレット使ってくださいみたいな。
ああ確かに。あ、そうなると実装できる。
そうそうそう。
いうことですね。
全部のハブになる、なれるし。
確かに確かに。可能性で言うと。
まあ、てかそれをローニーウォレットにやってほしいけど。
やってほしいですよね。実際そうですよね。
うん、
だからアクシーも今後、まあなんか今日見てたのが。
うん、
アクシーモバって知ってます？
いや知らん。
アクシーモバっていう、まあモバ系、
うん、
何でしたっけ、
モバ系
リーグオブレジェンドのようなああいうなんかフィールド内で、うん、
ああはいはいはい、
そうそう、操って戦ってレベル上げていって、
そんなん出るの？
アクシーモバーっていうのが
ちょうど今日、
それ開発してんの？
そうなんです。
いやランド先出せやって、
いやランドの実装も急いでるらしいんですけど、モバの回
マジで、
はい、今日映像出てて、でそれが、まあ、ユーザーの中でかなり盛り上がってたんですけど、やっぱり SLP の価格下落に関する、ね、はい、懸念がどうしても、
だからその中に SLP 使うよとか一言言ってもらえればね、
いやもうそれで買いになるんですけど、うん、そこがちょっとうまくできないようでなんですけど、モバが出るっていう、
なるほどね、
はい、なのでまあ今後もやっぱゲームっていうところは必ずそのブロックチェーン業界において存在し続けるかなって思っている中で、まあやっぱその中でもギルドっていう部分がかなり注目すべきなんじゃないかなって思っています。
はい、
でまあ YGG がそのブロックチェーンゲームのそのプレイトゥワンを通してその世界中の人に収入のチャンスを与えて、分散型自立組織の DAO を活用することで、まあ、報酬化がスムーズになるっていうところで、でまあ、このようにその、まあ、ゲームギルドでは人々が豊かになることと比例してプロジェクトっていう部分も大きくなる、でさらに DAO を使った分散型のコミュニティは世界中に広がることが予想されるっていう点から、まあ、今後も長期的な目線で、まあ、皆さんも注目していただければなっていう、
そうだね、
はい、
そう思います。
まあちょっと、まあ、DAO って一概に何って言われると
やっぱそれ、まあ、ちょっとね、あの別のね収録でねそれについても話してたんだけどね、
はい、
まあ、それはちょっとまた、
あ、ちょっとじゃあ
別の回で聞いてもらえれ
ば、はい、別の回で聞かせていただきます。なのであ
と何かある YGG 関係で
話しておきたいこと、 YGG 関係で言うと、うん、あとはまあその、まあ、これはもう YGG だけの話になるんですけど、
うん、
YGG 個人で注目している点というと、うん、そのまあ、大手 VC の、 そのアンドリーゼンがその YGG に対して5億円出資してるんですよ。
あ、そんな出資してるんだ。
そうなんですよ、まあ、460万ドル出資してるんですけど、まあ、
アンドリーゼンが投資してるとこ大体うまくいってるもん
ね。大体うまくいってます、まあ、かなり条件も厳しいんですけど、4年間ロックされてるとかそういった条件だったんですけど、でもまあそこに対しても承知した上で投資してるっていうのはかなり長期的にも見れるかなっていうところで、でまあそのアンドリーセンのゼネラルパートナーのそのアリアナ・シンプソンっていう方がいらっしゃるんですけど、はその YGG の奨学金プログラムについてかなり評価していて、で YGG の分散型自立組織としてのゲームのアプローチっていうところは、まあ仕事とか遊びとか経済的な機会に世界からのアクセスができる最新の機能っていうふうに評価してて、で、まあ、世界中のどこでも奨学金プログラムを受けられることにこれ以上の興奮を抑えられないっていうぐらいの評価をしてるんですけど、
その奨学金プログラムの詳細もちょっと調べといてよ。
あ、わかりました。
YGG の興奮が抑えられないぐらいの詳細をちょっと
確かに、まあここまでで言うと、ね、
ちょっと来週ちょっとじゃあ調べといて、
調べます。
ちょっとじゃあ興奮抑えられない
確かに、まああとはもう FTX が、うん、提携してるんですよね、 YGG と。
でアクシーの大会開いてたもんね。
そうですそうですそうです。
賞金5000万ぐらいの、ね、
そうですそうですっていうぐらい、まあ、大手取引所からも注目、
ね、なんか女の子が優勝してたけど、
ね、あ、してましたね。だからそうなった時に、まあ、今後も、他の大手取引所であったりだとか大きなゲームタイトルが出た時にYGG が主力になってくるんじゃないかなっていう、これは個人的な YGG の、
YGG クラスのやつがもっと出てきたらね、
もうとんでも、はい、もうだからギルドの時代ですよね今度。
そうだよね、
はい、
ゲーム今年はもうギルドの時代になるかもしれない
ですね。いや可能性ありますよね今で言うと。
あとだからみんなさ、その次のさ、もう次のペガクシー探してない？
探してますね。なんか
それもちょっと、あ、でもね、ゲームは結構神谷にも言ってたんだけど、
ね、
まあでも翔太もその新しいの結構得意だからさ、
はいはいはい、
次のペガクシーになるようなやつとかも多分みんな気になると思うから。
確かに確かに、ちょっとそこの
探しといて、
リサーチも兼ねてしておきます。 そうですね、
あれ系結構あるよね。だからボンバーマンとかさ、
あボンバークリプト、
ボンバークリプトもなんかいまだになんか
続いてますもん、
ね、だからなんだろう、俺の周りで結構今から始めますみたいな人結構いて、今からみたいな、
まあ確かに遅くは思いますよね、
うん、
はい、まあ、けれどもやっぱそういうユーザーがいるってことですもんね。
そうそうそうそう、
はい、確かに。
ユーザーっていうかなんか儲かるって聞いて今から始める人たち、うん、
はいはいはい、
だペガクシーとかもそうじゃない結局。
まあそうですよね、実際に遅いだろう遅いだろうって自分たちも言ってたけど、うん、だから現に今日も 18% とか上がってたり。
あそんな上がってんだ。
上がってます、まだ全然上がってます。
いや絶対上がる向きみたいな。
いやいやそうなんですね
結局ね、
うん、言い方ちょっと悪く言えば本当に養分になり
かねない、ま、ポンジスキーム
で、ね、ポンジスキームになっちゃうかなと思うんですけど、はい、それでも、うん、やっぱりまあ参入にビビらない人が勝てるっていうのがクリプト業界かなって思ってるんで。
まあでも引きは大事だよね。
引きは本当に、はい、大事だと思います。
はい、
はい、
まあってことでじゃあ来週はその、まあ、10個ぐらいの YGG みたいなやつとその YGG の奨学金プログラム、
はい、
とあとなんか次のペガクシーになりそうな案件があったら。
そこが一番難しいですね。
まあ、なんか10個ぐらい別に紹介してもいいし、あとなんか最近その DeFi 系あんまその調べてないからパッド系とか DeFi 系で良さそうなのがあれば、
はい、ぜひ
どっち系も、
はい、紹介させていただきます。
はい、
はい、
ということでじゃあ今回これぐらいで終わろうと思います。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。